今日はですね、以前にも何回かお話ししている通り、私地域でね、小さな哲学対話の会というのを行っておりまして、まあ、そちらがねちょっと雪の日でしたので参加者が少なそうだと思いまして、ちょっと子供たちを3人連れて行ったんですよ。そうしましたら、たまたまその日の参加者が皆さん男性ばかりでですね、本当にですね、すごくいい会になったんですよ。で、とてもいい、好評でして。はい、来年度もですね、まだ日程は決まってないんですけども、3ヶ月に1回ぐらいの頻度で行ってまいりますので、まあ、どんな感じで、どんなテーマで子供たちと、いろんな方々と、対話をしたのかということについて、今日はちょっとご報告も兼ねて、そして、来年度以降のですね、ご案内も兼ねて、ちょっと流してみたいと思います。今回は、子供たちと哲学対話を、した後ですね、自宅に帰ってきて、まあ、振り返りながら、また改めて、深掘りしてみたという回になります。では、お聞きください。せーの。おったまちわはい。今日は、きなこもちちゃんと醤油もちちゃんに来てもらいました。はい。先週ね、哲学対話の会にね、大人のおじちゃんたちに混じってね、よくお話ししていただきまして、大変好評でしてね、もうぜひ次回も、もう次いつ子供たちは来てくれるんだと、もうおじさんたちがもうすごい楽しかったっつって、もう事務所の人たちももうね、もう素晴らしかった素晴らしかった、あの子たちはなんて素晴らしい子たちなんだってね、大人気なんで、ちょっとまあどんな話をしたのかとか、まあその後まあどうだったかっていうことも含めて、ちょっと宣伝も兼ねてね、哲学対話の会を、はい、じゃあちょっと話していただきたいと思いまーす。前回の哲学対話の会では、平等ってどういうことという、めちゃくちゃ難しいテーマをね、
おじいさんが
5人ぐらい。で、あと全員、あ、だから全員男性だったんだよね。全員、あ、だから40代の男性も一人いたけど、あとは、あ、まだもあれ、事務局の人。だ基本もおじいさんたちと一緒に哲学対話をしたんだけど、平等ってどういうことっていうね、テーマでね。めっちゃ難しかったよね。どうでした？
難しかったけど、発言できてよかったです。
はい。
そうですか。なんか、小学生の作文。
しょいもちちゃんはどうでした？
まあ、やっぱり、平等って人によってちょっと違うから、うんうん、まあ、難しいなと。
そうだね。言葉のね、定義とかがちょっとやっぱさ、あそこの場でもみんなさ、よくわかってないままやっちゃったんだよ。で、一応定義をさ、ママ、チャット GPT さんに聞いたわけ。
チャット GPT さん。
うん。で、一応、ほら、この有名な絵をさ、おじいちゃんも出してくれてたじゃん。平等っていうのは、背丈が全然違う3人の足の下に、同じ高さの台が3つあると。そうすると、一番背の低い子は全然壁があって、向こう側が見えないんだけど、それでもまあ一応同じものを与えてるってことで、平等だっていうことだよね。で、公平っていうのは、この有名な絵を使うと、一番背が高い人には台はなくて、で、二番目に背が高い男の子には台が一個あって、で、一番背が低くってちっちゃい男の子には台を二段つけて、やっとみんな塀の向こうが全員同じ高さで見えるという絵をね、使ったんだけど、そう、有名な絵。なんだけど、チャット GPT では、平等っていうのは、みんなに同じだけあげること。例えば、ノートを配るとき、みんなに一冊ずつ配る。これはルールとして同じ数。でも、すでにノートを持っている子、二冊必要な子の違いまでは考えないって言ってるのね。だから、チャンスや数は同じだっていう意味らしいんだよね。
うん。
うん。で、だから、みんなに同じ量、同じ機会を与えることが平等ってことなんだと。 だから権利はみんな同じ、チャンスはみんな同じ、配分はみんな同じ。ただし、スタート地点の違いとか個人の違いは考慮されないってことなんだね。
はい、はい。
ですね。
はい。
で、公平については、チャット GPT さんは、なんつってんだっけな。その人に合った分をあげることっていうことで、例えばジュースを分けるとき、たくさん運動した子には多め、もう十分な子には少なめ、こぼしちゃった子にはもう一杯あげる。その子に合う量をあげるっていうのが公平なんだと。同じじゃないけど、みんながちょうど良くなるようにするのが公平。その人の状況に応じて必要な分を調整すること。個人の事情とか背景とか状態によって変わってくるってことだよね。必要な人に必要なだけ。だから量も形も違っていいっていうことなんだよね。
うん。
うん、ただしこれは管理が難しい。手間がかかる。っていうことでした。めんどくさい。そうそう、めんどくさいってこと。で、ママさん、あとさ、やっぱ、対話しててさ、同じっていう言葉も、なんつうの似てるけどやっぱ違うのかなと思って、はあ、ちょっとチャッピーに聞いてみたね。まあ同じってどういう意味って聞いたら、まあこれもやっぱ若干意味が違うみたいな書き方なんだよね。例えばケーキを分けるとき、みんなに全く同じ大きさのケーキを配る。背が高い子も低い子もお腹が空いている子も空いていない子もとにかく同じ大きさ、違いは考えない。条件も事情も全て無視して全員に同一のものを与えること。同じ量、同じルール、同じ時間、同じやり方で、だから全員に同じサイズの靴を配る。同じ、全員が同じ時間に、同じ教室で同じ給食を食べる。っていうのは、だから学校はこの同じっていうことで設計されている場所だと。うん、で、すごく楽な考え方で管理しやすい。でも人の違いを完全に無視する。っていうことなんだよね。うん、でもう一個ね、対等っていうのもなんか似てる言葉かなと思って一応聞いてみたんだよね。したら対等っていうのはちょっと一つだけね、なんか意味が違うんだって言われたんだよね。これは立場や価値が同じで見下さないこと。例えば話し合いをするとき、大人が子供に子供なんだから黙ってとか言うのは対等じゃない。背の高さや年齢は違っても気持ちや考え同じくらい大事。なので、そういうもちちゃんが最後に、
はい、
ほら話してくれたでしょ。
どっち？
ほら、大人なんだから、
うん、
なんか子供のくせにみたいな。
うん、
あの話さ、すごい良かったんだよ。うん、あれもうおじさんたちにめっちゃぶっ刺さってたのよ、
うん、
ちょっとあの話してよ。ちょっとどんな話したかっていうさ。
え、鬼ごっこの？
そうそうそうそうそう。
あ、なんか、
うん、
鬼ごっこで誰もいない外で、うん、みんなと鬼ごっこしてたら、うん、なんかおじいちゃんが来て、なんか走んないでって言われたから、うん、そうすると鬼ごっこできないじゃん、うん、したらじゃあやんないでくださいみたいな、うん、誰もいないし、うん、別に怪我しても自己責任だし、うん、いいやんって思ったんだよね、
うんうんうん、
だからなんか、うん、年齢がちょっと早く生まれただけなのに、うん、やっぱりちょっとさ偉そうにするのはちょっとおかしいなって、
うんうん、そうだね。あの話は多分だから対等って話をしてたんだよね、うん、だから平等ってどういうことっていうことでやっぱ似てるからさ、どうしてもさ、
うん、
そうなんだよ。だからあれは平等じゃないっていうよりも対等じゃないことにすごくこう、うん、なんていうの、怒りというかちょっと どういうことって、
うん、
ちょっとね思っちゃったんだよね、
はい、
だからこの辺がさまあ、みんなで話してる時もやっぱりなんていうの、自分でもさ気づかないうちにさ平等の話をしてるつもりなんだけど同じことの話とかさ、公平の話とか、うん、あと対等の話をしちゃったりしてちょっとごちゃごちゃにしちゃって難しかったよね、うん、だからなんか同じ言葉を使ってても違う意味で使っちゃってたっていうのが難しかったかなと思って、
うん
うん、なんでちょっとこうやってチャッピーさんにね今手伝ってもらってるんだけど、
はい、
結局 同じっていうのは見ているものはルールで、やっていることは全員一律で、その代わり見落としやすいものは人の違いなんだって、
うん、
で平等っていうのは見ているものは数とか権利で、やっていることは全員同量、量が同じってことなんだね、平等っていうのはね、
うんうんうん、
でその代わり見落としやすいものとしてはスタート地点、一人一人の違いってことだよね。まあでもこれ同じ、似てるね、同じと平等ってやっぱね。あと公平は、見ているものは人の状況を見ていると、事情とか背景をね、でやってることは個別調整、一人一人に合わせてってことだね。でその代わり見落としやすいものとしては管理の楽さ、だからめっちゃ面倒ってこと、
うん、
効率悪いってこと、
うんうん、
だって一人一人にね、
そう、
めんどくせ
ー、そう、ほら
学校でも何千人
って、ね、そうなの、あのほらひそいもちちゃんもほら食物アレルギーあるでしょ、
うん、
じゃあさ一人一人にあのなんのその子の好みとかアレルギーとか、うん、あとななんうそういうの全部配慮した給食をっつったら、みんなバラバラのメニューを作って、
うん、
今日はちょっと私中華の気分じゃないとかさなるわけじゃん、
うん、
もうキリがないよね、
うん、
うん、っていうことよ、それはもう管理できないよね、
うん
うん、大変だよ、うん、やってられっかってなるよね。あと対等っていうのはまあちょっと種類が一個だけ違ってて、関係のあり方の話なんだって。だから同じ平等公平っていうのは配り方とか制度の設計の話なんだけど、対等だけはちょっと種類が違う言葉で、
うんうん、
関係のあり方を表してる言葉なんだと、
うんうん、
まあ、人として同じぐらい大切にすること、うん、対等っていうのは見ているものは尊厳とか立場を見ていて、やっていることは同じ目線の高さで向き合うこと、その代わり見落としやすいものとしては力の差とか構造、大きな構造というのを見落としやすいよっていうことをチャッピーさんは教えてくれました。
教えてくれました。
教えてくれますけ。
素晴らしい。
うん、で、あの場面でさ、いろいろ話出てたけど、なんか記憶に残ってる話とか、あれどうなんだろうって思ったこととかを覚えてる？なんか。だいぶ全部忘れたね。
昨日の中身忘れるって言うから ね、
う
ん、ね、
ママもほぼ忘れたなんで、ね、うん、ちょっとママが今回ちょっときなこもちさんとしょうゆもちさんもう一回ちょっと聞きたい、ママがあそこで話に話題に出したけど結局やっぱり分かんないまんまでモヤモヤしてて、もう一回聞きたいことあるからちょっともう一回聞いてもいい？
はい、どうぞどうぞ。
さ、ママがあそこの哲学対話の場でさ、そのウクライナがロシアにさ、
あ、徴兵、
そうそうそうそう、あの侵攻された時に、うん、あの戦う兵士が必要だってことで、18歳から60歳のウクライナ人男性は原則として出国が禁止になっていたんだよね、うん、女性とか子供は逃げてもいいと、国外に行ってもいいと、だけど男は行っちゃいかん、戦えって強制的に、うん、それはやっぱりあの兵士が足んなくなるからだよね、うん、でなんで、まあ、今ね2025年からは調べたら18歳から22歳の男性は出国許可されているらしいんで、まあ、ちょっと緩んでるらしいんだけど、これもさ、あそこでちょっとそういう話出したけど、うん、どう思う、これってどう思う、
まあどっちも嫌ってことだよね。
そう、
行きたくないし、
うん
うん、まあ、どっちも行きたくないよね、
うん、
行きたいの嫌だよ、
嫌だよね。でイスラエルでは18歳を過ぎた男女は全員兵役義務が課されてんだって。要は、男女関係なく徴兵制がイスラエルは敷かれてんだって。ただそんなイスラエルでさえ調べたら、男性は約32ヶ月間の兵役義務、女性は約24ヶ月の兵役義務ってことで、女性の方が短いのよ。
ああ、なるほどね、うん、まあ、ちょっと、
うん、
いや、そこはちょっとまあね、
うん、
ちょっとおかしいというか、
おかしい、これは平等ではない。
うーん、でもな、難しいです
よね、うん、ねえ、だって基本嫌なわけじゃん、
うん、
兵隊で戦いたくなんかみんなないじゃんね。えてわけで、韓国は男性だけが徴兵制なのよ。 なんだけど、昔から女性もジェンダー平等って言うんだったら、女性も徴兵するべきだって、義務も平等に担うべきだって言われてて、その議論が今もずっとあるんだって、うん、で男性からは俺たちだけが義務を負ってね、不公平だと、女も戦えと、女性徴兵を求める声ってのがずっとあるんだって。どう思う？これがむずいのよ。ずっとこれどうしたらみんな納得するんかなって。
でも、
うん、
やっぱ、
うん、
女子は女子でなんかさ、うん、生理とかで大変じゃん。
そうなのよ。そうなの。うん。
どうしてもね、体の違いはあるからね。
うん。
まあ、そこは難しいとこでしょ。
ね、麻酔。
そう。でもさ、自分が男だったらよ、うん、ずるいって思わん、
う
ん、
まあ、なんでうちが行かなきゃいけなくて、なんでお前はってなるよね。
なる。
しょうがないよね、それはね。うん、ずるってなる
よ。なるよ。自分が男だったら絶対、うん、ジェンダー平等言うなら、なんで？なんで俺たちだけ戦わなきゃいけないのってなるよね。うん、
なるなる。
いやー。うん、そういう時だけさ、まあ、女でラッキーって思うやん。これむずいのでね、ちょっとチャッピーに一応聞いてみたのよ、いろいろ。チャッピーは、権利が同じなら義務も同じにすべきという考え方？
うん
うん、男性だけ兵役義務があるのは不平等っていうのは、まあそういうロジックは、まあ、同じに立つんだったら、まあそういうのは、まあ、成り立つっていうんだよね。
え、チャッピーって意思あったの？
いや聞いてどう思うって聞いたら。
ああね、
うん、ただ平等、あ、ちょっと変だなこれ、チャッピーの言ってることも。
チャッピー、
平等、権利とか義務の対称性から考えると、男性だけに兵役義務、女性は免除は確かに対象ではありません。だから制度としての平等を求める人が女性徴兵を主張するのは理屈としては理解できますって言ってんだよ。まあそうだよね、
うん
うん、なんだけど公平から考えると、本当に男女は同じ条件で戦争に参加できるのか、出産、妊娠、身体差はどう考えるのか、兵役義務は同じにすることで本当に公正だと言えるのか、ジェンダー平等とはそもそも女性が男性に合わせることなのかって、答え言わずに聞いてきたよね、こっちに。
質問と質問で返すなって感じよね。
う、うん、逃げたね、
うん、
チャッピー逃げた、
ね、逃げるな、
うん、こっちに聞いてきて、どう思う？難しい。
難しい。後の意見も分かる。
いや本当だよね、
うん、
でもう一つの視点として、対等という視点から見るとっていうことで、チャッピーのね、
うん、
言ってることは、対等とは尊厳が同じということです。でここから考えると、男性だけを戦う性とみなすのも、女性だけを守られる性とみなすのも、どちらも固定的なジェンダー感だと、
うん、
なので対等を本気で考えるなら、誰が戦うかではなく、国家が個人に戦う義務を課すことをどう考えるかという話になります。
うん、そう、ちょっと難しい、
難しいな。まとめますと、
はい、
あ、これチャッピーが勝手にまとめてくれたんだけど、義務を同じにするなら女性も徴兵するべきと、
うん、
で義務をなくす方向で平等にするっていう考えもあるんじゃないですかと。
義務は何個か、ね、
そう、義務をなくすってことだよ。でもさ、義務をなくして、なんていうの、希望者だけっつったら、ウクライナもそうだし、うん、イスラエルもそうなんだけど、足んないんだよ、兵士の数。
誰もいないでし
ょ。そう、誰も希望する人なんかいないわけじゃん。
好んでいく人いないよね。そう。
だから義務にする以外ないわけよ。うん、義務にしないと、だって兵士集まんないんだもん。ってことだよね。
うん。
うん。で、もう一個が、兵役以外の国への貢献という形を男女共通義務に再設計する。つまり多分、だから、ほら、昔の日本もそうだったけど、女の人が、なんていうの、食料を作ったり、
うんうん、
大砲を作ったり、
なんていうの、うん、
軍事、
うん、
戦地には行かないけれども後方支援っていうの、そういうので役立つみたいな。でもそれだってさ、みんなさ、いや俺も、うん、俺も戦地には行かずに後方支援がいいわってみんななるよね。
いや、そうじゃないよね。
うん、そうなんよ、
うん、
どれもむずいよね、
うん、
なので女性も徴兵すべきという問いはどの平等を目指しているのかという問いでもある。
人によるやろ。
なぜ戦うことが市民の義務なのかという根本に戻る問いが生まれますって言って逃げてる。結論は何も言ってない。自分で考えるのって、うん、どうする。
ひどいよチャッピー。
いやいやいや、考えなきゃ。
そんなさ、
うん、
ないのが一番。
そうなの、そうなのよ。でもさ、責められちゃったらどうする、
うん、
いきなりボカスかボカスかさ、落ちてきたらもうさ戦わずにはいられないやん。
そうそうね、
うん、
終わらない。
そうなんよ。どうしたらいい。マジで
マジで
ねえ、日本だってさ、ウクライナみたいにいきなり攻め込まれてたよ。いきなりボカボカかボカスか、もう家も焼け食べ物もなく、もうどうする。
どう、
それで戦争変えたいって言ってたってしょうがないよ。
うん、
本当に困ったもんだね。というわけで、これはちょっと難しすぎるんで、ちょっと無理ね。
ちょっと。なっちゃった。言っちゃった。
ごめんなさい。ちょっと、
うん、
もう一個聞きたい問題があってさ、
はい、
前にさ、国会議事堂にさ、子供にもさ、選挙権とかさ、
うん、
欲しいみたいな、やってる活動の人たちのさ、なんか弁護裁判見たの覚えてる？
あれね、あのなんか、うん、あれでしょ？
弁護士さんが前に出てきた。あれ見た、覚えてる？あれにちょっと絡んでる話なんだけど、
うん、
ママね、ずっとね、消費税子供も払ってるのに、なんで選挙権ないのって。
あ、確かに。
それすっごいもうなんかモヤモヤしてんのよ。
うん、
っていうのはそもそも、ちょっと難しい話なんだけど、もともとは18世紀にアメリカがこうイギリスから独立するって言った時ね、代表なくして課税なしっていうスローガンが、有名なスローガンがあったのよ。要は税金取るくせに自分たちの意見を聞かないってのはおかしいだろって。そりゃそうじゃん。だから税金を取るんだったら政治に参加させろっていう主張をして、まあアメリカが最終的に独立したんだけど、イギリスから。それと同じでね、
はい、
そうなのよ。子供たちって消費税払ってんじゃん、はい、なのにさ、選挙権はさ18歳からなんよ。
ない、ね、確かにね。
だから国に何の意見も言えないわけよ、うん、聞いてはくれるよ。ああ、そうなの、そう考えてるのね、なんかよしよしって。だけど聞いて終わりでいいんだよ。うん、だから変なじいさんたちが勝手にいろんな国のこと決めてさ、
変なじいさん
こんなことになってるわけや、学校のことだって、うん、そうでしょ。どう思うこれ。ごめん、めっちゃ難しい話させようとしてんだけど、
うん、
いい、
何が。
いや、だからママは子供はじゃあ消費税払う必要ないじゃんって。選挙権ない
。仮にだよ、うんうん、子供を選挙に投票していいってなったとしてだよ、
うんうんうんうん、
そうなったとして、うん、なんかデメリットって逆にあるの。
あるよ。じゃあ何歳から、うん、選挙権与えればいいんですかって話に絶対なるやん、
うん、
じゃあゼロ歳の赤ちゃんバグバグが、うんうん、選挙高市さんって
言えないと思う。
やれないやん、
うん、
もしくは3歳ぐらいの子もさ、まだ分からんやん、
うんうん、適当にね、う
ん、高市ちゃんってなるやん、さなえちゃんってな
る、うん、親がね、うん、あ、じゃあこの人
いたよ、かわいいさなえちゃんにするってなるやん、うんうん、
で、うん、なったとしてどうなの、うん、
そうすると要は子供が例えば10人いる家族、うん、親夫婦がいて、10人の子供をさなえちゃんに入れるのよ。はい、さなえちゃん、あんたもさなえって書けばいいのよって洗脳したとするやん。そしたら今まで子供に選挙権与えてなかったら、その一世帯からはお父さんとお母さんの1票ずつで2票しか入んなかったところ、さなえちゃんの、
うん、
12票入るんよ、子供の分。
あ、確かに、ちょっと政治が崩壊
してる、ね、そうなんだけど、今じゃあね、そしたら なんで子供には選挙権が与えられてないかっていうと、まあ、それは、なぜ 選挙権に年齢制限があるか。
か。
その1、判断能力の問題。
問題、うん。
法律では一定の年齢になるまで完全な自己決定能力がないと考えます。契約とか、いろんな金銭の契約とか、飲酒とか、タバコも同じね。
ああ、うん、そうね。
でもさ、これ言ったらだよ。100歳ぐらいのよぼいよぼの、よぼいよぼの、あいやいやいやって言ってる人が、本当に、じゃ
あ、いやいや
判断能力、確かに持ってんのかっていう話あるわ。
うん、
でしょ、そういう人には選挙。じゃあ、じいちゃん、今年は、さなえって書くのよって。ね、娘とか息子に言われて、ああ、いやいやいや、
でもさ、
さあ、うん、なおえって、うん、か、震える時代。
判断能力って、うんうんうん、判断力ないって言ったら、お酒と、うん、とか、タバコと飲
ん
じゃ
ん。うんうんうん。
え、じゃあ、
うん、あと、あの、うん、身体の、その、うん、成長に悪影響を与えるから。
じゃあ、うん、子供の何歳からでも投票 OK にしたら、
うん、
実質お酒とかもじゃなんでダメってなっちゃう。
あ、それはまたほら身体への影響だから、うん、また違うんじゃない。ただママはやっぱ疑問なのは、うん、5歳ぐらいの子は十分判断能力ある子いると思うのよ、うん、ちゃんと教えてあげれば
でも
わかりやすく。
子によるよね。
だってさ、5歳の子に判断能力ないって言うんだったら、100歳の寝たきりのじいさんばあさんとか、いや、しっかりしてる人ももちろんいるよ。でももう何だか、何が何だかっていう人もいるやん、
うん、
なんでその人たちは選挙権あっておかしくない。
そう、
うん、
まあ、
だから下限を設けるなら上限も設けるべきだと思うわけ、うんうん、だからせいぜい頭がシャッキリしてるのは80ぐらいだろうと思ったら、18歳から80歳までって決める。だってさ、10歳でも十分大人な考えをしてる子もいるけれども、その子だって10歳だっていうだけで、年齢だけで選挙権はないわけだから、
うん、カバにされちゃうわけね。
そう、お、醤油餅さんなんて十分さもう反対能力あるでしょあるのにないの選挙権、
うん
うん、
選挙
権なのに、あわわわってなってる寝たきりの人にはあるのよ。
あ、いやいやいや、
変じゃない。
でもうちその政治のこと分かんない。
いや、それはもうしっかり YouTube 見てもらうから
勉強してもらうよ。全ての親がさ、うん、子供にさ、うん、そうやってしっかり教えられるとは限らない
し、うん、そりゃそうよ。だから学校があるの。学校ってのは本来、まあ、もともとそういうためなんだよ、
うん
うん、あのどんな家庭に生まれても、どんな親のもとに生まれても、あのちゃんとした教育を受けられるようにって言って、うん、まあ最初は良かれと思って作ってんだよね、
うん、
で良かれと思って先生たちもいろんなことをあれもこれもって教えてんだけど、まあ今ちょっとそれがね、ある意味こう平等平等って言って
全平等、
うん、ちょっとやりすぎちゃって一人一人の子供の違いっていうのを無視して、うん、全員に同じ教科書で同じ内容同じ時間同じ場所で、うん、教えるってなっちゃってるから、ちょっと、
うんうん、ちょっとなんか悪い方に、ね、
そう
行っちゃってる、
ね、うん、だから平等かもしれんけど公平じゃないっていう教育システムになっちゃってるんだよね、
うん、
今ね、
うん、
なんだけど本来は平等、機会を平等に与えようってことで、どんなあの貧しい家庭に生まれても、どんなに親が酒乱でアルコール依存症でもうめちゃくちゃな親でも、うん、学校に来ればきちんと教育を受けられるようにってことで学校っていうのは作られたんだよね、うん、本来はね。難しいね。だから平等でいいと思って平等にってやったんだけど、
ちょっと最近は
ね、そうね、うん、だからよしあしなんよ、なんでもな、うん、あともう一つごめんね、なんで年齢制限があるのっていうのは戻ると、その判断能力の問題があるっていうのと、うん、もう一つは保護の考え方って書いてあって、未成年は守られる存在として位置づけられていますと、
うん、
なので責任も免除される。要は何か例えば人を殺しちゃったりしても子供やからっていうことで、なんていうの、死刑にならなかったりするわけよ。だって例えばさ、日本はさないけど、アメリカなんかはお父さんやお母さんの銃を おもちゃだと思ってバーンってやっちゃって人を殺しちゃった子供とかいるわけ、
うん、
そういう子もさ、いやお前もあの罪だっていうよりもどちらかというと保護責任になるわけ。そういう場合は親がちゃんと管理監督してなかったってことは、親の方が罰せられることが多いわけよ、うん、それはまあ、そういうだから子供はまだ未熟で 守られるべき存在。
未熟だ、
うん、っていう考え。
ちょっとさ、うん、精神がおかしい方というかさ、うん、まあ、そういうさ人いるじゃん、
うんうんうん、
そういう人がさ人殺しちゃった時さ、
うんうんうん、ああそうそうそうそう、
裁判だとさ、この人は傷害だからとか
さ、そうそうそうそうそうだよ、
免除されるんだけど、
うんうんうん、
殺された人の身内としては、
まあもうその通り
よ、
いやその通りよ、うん、
だからさ、うん、むずいよね。
いや本当そう、いやだからまあ法律でね、うん、一応いろいろ決めて個人の感情だけで人を裁かないっていうには一応仕組みにはしてんね、うん、うん、で、あ、もっと、もう一個ね、権利と責任のセット論っていうのが年齢制限にはあって、選挙権っていうのは政治を決める責任も含むと考えられ、だから子供に責任を、だからさっきの保護の考え方、責任を負わせられないと、うん、子供に。
負わせられねえよ。
うん、っていうことらしいんだよね。なんで子供は、やっぱり消費税は、払ってはいるけれども、なんかね、チャッピーに言うと、一応消費税っていうのは個人に直接課される税ではないって言ってんだよね、所得税に。
あ、
物やサービスを買うときにかかる税、
税
年齢ではなく消費行為にかかる税だって言ってんだよね。
税、
まあ、確かに子供は自分で稼いだお金ってわけじゃないからね、
増やがったから
ね。あ、でもさ、それ言ったらさ、年寄りだって年金で自分で稼いだお金じゃないわけだよね。年金で暮らしてる、
うん、
生活保護の人だってそうだよね。だけど選挙権あるんだよね。やっぱおかしいよね。やっぱりママね、ここはね、どうしても納得できない。
え、じゃあ、
うん、
ママ的にはどうする、うん、どうするのが理想
なの。あ、ママは実は、
うん、
もうね、小学校、
うん、
5、6歳から選挙権与えていいと思ってるの。
ほう、
うん、
あ
ー、もしくはそれはかなり難しいじゃん、おそらく現実的に。だったらせめて80歳までにしてほしいの、その選挙権を与えるの。
確かにね、上限、うん、
上限を設けてほしい。下限を設けんなら上限を設けてほしい、
うんうん、
どっちかにしてほしい。中途半端すぎる今のやり方は、
うん
うん、はい、じゃあきなこもちちゃんどう思いますか。
え、
どうしたらいいと思いますか。
選挙権もぶっちゃけ、うん、なんか僕あんまなんかそんな政治とか知らんし、
うんうん、
なんかいろいろ教えられても、うん、なんかそのやっぱさ、自分が働いてるわけじゃあるまいし、まだ、
いや、それはでもそれ言ったら年金、
いや、そうなんだけど、
そうや、
なんかやっぱさ、なんか、うん、そのやっぱちょっと自分とは住む世界が違うというか、うん、なんかちょっと他人事になっちゃう気がして、だからまあなんか教えられて、
うん、
そうなんだって思っても、
うん、
なんかそのじゃあこの人にしようとか、
あ、まあね、
なんかもう結局さ、なんか最後になんか適当になっちゃうような気がする
から、まあ確かに、ね、
そんな自信がないです
し、まあ、ただやっぱり少なくとも子供にも選挙権ってなったら絶対子供の声ちゃんと聞いてくれるようになると思うんだよね、
うん、
聞かざるを得ないじゃん、
うん
うん、だから学校がこんな状態っていうことは なくなるはずなの、本当は。
ほう、
子供たちがこんなにさ、毎日毎日さ、朝から晩まで詰め込まれてさ、ぎゅうぎゅうの教室でブラック、あれはね、少なくとも子供の声を聞かざるを得なくなるわけだから、変わる、もっと早く変わるんじゃないかなと思うんだよね。
うん、
じゃあ、はい、しょいもちさんどう思います。
はい、
どう思います、
うん、どうしたらいいとか。
でもまあ、うん、でもまださ、うん、幼稚園の子はまだ早いと思う。
そうか、
そう、まあそうね、5歳と6歳はまだね、
うん、
ちょっと、
うん、
あれだから、
うん、
いや、もちろん全然賢い子もいるんだけど、それでもやっぱり一人一人さ、
うんうん、
この子はできるできないってさ、
うん、
やるのってほぼ差別じゃん、
うんうん、
だからやっぱり幼稚園はまだ早いかなって思うし、うん、
でもそれ年寄りも同じじゃない、
うん、まあそうね、
うん、
だから
年齢っていうよりもね、個人差あるよね、
うん、まあ、個人差と向き合うのはまあ面倒くさいし大変だから、
うん、そうだね、そうだそうだ、
とりあえず、うん、まあ、とりあえず、
うん、
とりあえず上限はつけ しようって感じでね。
なるほど、そっち派ね。うん、うん、なるほど。
そうね。
子供に下げるのは難しいなら、せめて上を。そうだね。
だってその向き合うの難しいじゃん。うん、だからとりあえずもう上限
つけようね。そうだ、そっちの方が早いかもね。うん、うん、そうだわね。
そっちの方が早い。
そうだわ。
その通りだ。うん、というわけで、じゃあちょっと、あ、30分も過ぎてしまいましたが、いやー、ちょっとね、前回のね、そう、哲学対話に、ちょっと、あと、ほら、チョコモチくんも来てくれてね。
チョコモチくん。
うん、すごい好評だったので、また、人がちょっと参加者少ない時には来ていただけるということでいいでしょうか。
頑張ります。
ありがとうございます。はい、そしたら、ね、こういう可愛い子ちゃんたちと、ぜひ対話をしていただ
いて。あ、やっぱ行かない。
方はぜひお待ちしてます。
お待ちしてますなの。
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
小餅ちゃんと醤油餅ちゃんでした。おたまったねー。